おうちドクター相談室。
この時間は訪問診療と在宅医療ならお任せ、安心信頼アットホームをコンセプトとする地域のかかりつけ医、武蔵野みどり診療所の提供でお送りします。こんにちは。ここからはおうちドクター相談室のお時間です。
こんにちは。メインパーソナリティで在宅診療やってます、小野寺です。よろしくお願いします。
そしてアシスタントの杉本舞です。よろしくお願いいたします。この番組では医療や介護に携わる方々の普段聞くことができない現場の声をお届けします。さあ、ということで今週も始まりましたおうちドクター相談室。先週に引き続き今週も訪問看護師の溝内さん、渡辺さんをゲストにお招きしていろいろとお話を伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
小野寺先生、今日はどのようなお話になりますか？
今日はですね、ご自宅でのご家族へのサポートについてお話ししてもらおうと思います。はい。で、内容なんですけども、介護離職について聞きたいのよねっていう話があって、介護離職ね、杉本さん、打ち合わせの時も話してましたけど、我々介護離職に対してもなんかこうサポートできることあるかなみたいな話をしてたりするんですよ。
はい、うん、ね、この医療側の方々がこの患者の家族のなんていうんですか、サポートまでこう気を配ってくださる、うん、気遣ってくださるっていうのは結構驚きでした。
なんかだからそれで悩んだことがあるってことだよね。つまり家族が、そのお父さんお母さんが、在宅で見ないといけない、その時に辞めてきましたとかね、あとは休職してます、どうしたらいいですかっていうので相談を受けた経験があるからってことだと思うんだよね。
そうですね、うん、やっぱりお仕事をしながら介護をされている方とか、うん、ご家族はいらっしゃるけど遠方に住んでらっしゃるとか、
多いね、
そういうケースはやっぱ多いですよね。
遠方でが一番多いかもしれない。その時に勤務地と近ければいいけど、勤務地とは遠い、東京にご家族といるんだけどご本人は遠方で、その時だけ一時的に帰ってきててっていうことあったりとかするよね。でそうするとなんていうのかな、二択というか、もう辞めるか辞めないかみたいな、自分の今までのキャリアとかあるじゃないですか、それは捨ててというか、その時に辞めて、またそのお父さんお母さんと、それダメじゃないんですよね、それはダメっていうわけじゃないから、その最後の瞬間に一緒にいたいっていう思いがあって、っていうのはそれは我々否定はしないんだけども、ただよくあるのがやっぱり仕事もしないといけないから、その時にどうしたらいいですかっていう相談が多いですよね。
そうですね、やっぱりどうしても生活のことなので、収入がなくなってしまうと困る、ただ介護もしないといけないというところでどうしたらいいんだろうって悩まれてるご家族は多いですね。
我々で公正安いとはちょっと言えないんだけど、ただサービスを使えばね、結構離職しないでも済みますよっていうのはありますよね。
そうですね、僕スタッフの時に働いてた肺がんの末期の方で、夫婦で自宅で過ごされてた方がいて、本人が90歳の男性 で奥さんもそれくらいの年なんですよ、で2人で暮らしてる、息子さんが九州福岡の方にいるんだけども、月に1回か2回土日の休みの時にこう帰ってきてみたいなところに僕は入らせてもらって、最後、一緒にこう最後を迎えたこともあるんですけども、やっぱその時はいろんなそのサポート、家に来てくださる先生、往診の先生と、あとヘルパーさんと、あとなんかこうお弁当を届けてくださる
宅配のね、
宅配の、
はいありますね、
方であったり、福祉用具の方だったり、私たちであったりで、みんなでこうサポートして、最後実は亡くなる1ヶ月前ぐらいに、僕とその夫婦の方となんかお寿司を食べたりして、最後までこう迎えたところもあるので、やめなくてもいいのかなと、
ケースバイケース
よ ね、
やめない、どうしてもやめないといけないっていう選択肢もあるとは思うんだけど、多くの場合は多分サポートをしてもらいながら働いてらっしゃる方多いから、ただこれね、さっきも打ち合わせ言ってたんだけど、病院の人がね、やっぱりそこのイメージ至らない場合もあるんだよね。 うん、我々訪問やってるから、はい、ご自宅の事情に対してやっぱりこうなんかやれないかなって思うんですよね、うん、
寄り添ってくださる。
そうです、病院の人が寄り添ってないわけじゃなくて病院だと想像つきにくいっていうのもあるんですよね、うん、
生活を見てらっしゃいますかね。そうそうそう、訪問
の方は。そうそう、だから家族がどうなのかなとかっていうのまで想像しづらかったりするから、うん、まあ、それはでも我々の出番だったりすることじゃないですか、うんうん、ね、お家に帰ってきてから考えてもいい、うん、病院の中にいる時にもうその時に決めないといけないって思っちゃうと、うん、結構きついですよね、うん、多分 ね、
見えてこないところありますもんね、
病院
にいると。
多分そうだと、
そう、病院だとやっぱ帰ってきた時の生活のイメージがつかない、うん、どれだけどこにサポートが必要なのかっていうところのイメージがつかないで話してても正直わからないことが多いので、うん、実際帰ってきてみてやってみながら調整をするケースってたくさんあると思うんです、うんうんうんうん、だからやっぱり最初はちょっとごちゃごちゃします。最初はごちゃごちゃして、
う
ん、いつ誰が来るんだとか、うん、何はどうなってるんだとかわからなくなるんですけど、うん、まあ2週間を経てばだいたいペースがつかめて落ち着いてくる。
そう、僕もだいたいこう最初の患者さん行くときに2週間ぐらいは誰か来るかわからないからごたごたしますよと、うん、そのうちに誰か来るか顔見知りになってきて落ち着いてきますからねってのは家族に言うよね、うん、であとね、いつだったかな、情報番組、朝の情報番組で言ってたんだけど、芸能人の方言ってたんだけど、そういう人は介護してますと、でその介護する家族としたら自分ファーストでいいですよっていう風に言ってたんで、うん、その通りかなと思うんだよね、うん、まあ自分のことも大事にしないと潰れちゃうよね、うん、
そうです ね、やっぱね、ご家族が寝る時間も削ってってやってるのはなかなか続かない。
そう、うん、見てるこっちもさ、うん、なんか止めないとってなんだよね。
そうですね、もう倒れるんじゃないかな、奥さん大丈夫かなと思いながら行くのもちょっとこっちもハラハラしちゃうので、
あるんですよ、介護してる方の方が具合悪くなっちゃって入院するとあるよね、うん、ありますよね。だからそういう時は我々も言いますよね、うんうん、ご家族様にちょっと我々でサポートできるとかやるから、それが看護師さんとかね、うん、やるからちょっと手伝わせてくれと、で、あなた休みなさいよみたいな話をすることを言いますよね、
うん、
家族にね。
そうですね、で、うん、私たちがいる間は休んでいていただいていいので、ご家族には別に気使わなくて大丈夫ですよっていう話はしてますね、
うん、そう、お茶出さなきゃとか、ね、うん、やったりとかする人もいるんだけど、ね、奥様倒れちゃったら多分この家が今立ち行かなくなっちゃうっていう状況を見てるから、うん、そうすると我々が止めに入るってこともしますよね、
うん、ですね、やっぱり介護してる家族の方がやっぱりある程度余裕があるとか、うん、ある程度ちゃんと健康でいてくださらないと、ね、なかなかそのお宅自体が回らなくなる、うん、介護する方が倒れちゃったらその介護されてる方もどこかに行かないといけなくなってしまうので、うん、やっぱりお家に居続けるためには介護するご家族が元気でいてくださることが必要なんじゃないかなって思いますね、
はい、ありがとうございました。ここまで聞いてきたんですが、5週ね聞きまして、もう一言二言お二人にちょっと最後お聞きしようかなと思うんですけど、緊張した？
緊張はしましたね、さすがに。でもこうやっぱ渡辺さんのお話がうまかったので、
ね、
いやもう僕はもう渡辺さん、ああ、
そうね、
こんなこと考えて、
うまいよね、いや結構ね、流暢に喋ってるからね、喋、はい、り慣れてる。まあ、ぜひね、またちょっとお二人どっかの機会でお呼びしようと思いますので、聞いていただければなと思います。はい、そんなとこですかね。
はい、1月は5週にわたって訪問看護師の水落さん、渡辺さんをゲストにお招きしていろいろとお話を伺っていきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
した
今日の放送内容は武蔵野 FM のホームページにありますおうちドクター相談室のポッドキャストから聞くことができます。過去の放送もすべて聞けますので、聞き逃した方はぜひチェックしてみてください。
はい、ぜひ聞いてください。
はい、そしてリスナーの皆さんからの質問にお答えするお悩み相談コーナーも予定しています。番組へのメッセージは武蔵野 FM メール info@musashino-fm.co.jp までお願いいたします。たくさんのメッセージお待ちしています。
それではおうちドクター相談室、ここまでのお相手は小野寺亮と
杉本舞でお送りいたしました。
それではまた来週、
さようなら。
ここまでの時間は、訪問診療と在宅医療ならお任せ、安心・信頼・アットホームをコンセプトとする地域のかかりつけ医、武蔵野みどり診療所の提供でお送りしました。